イランからっておはようございます。2016年2月14日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピカウシ第178回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FM イーニワでは録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、 FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今年の2月は例年に比べ気温が高くなっており、この二分谷でも昨夜から雨、霧雨が降っています。一番寒い時期にもかかわらず雨が降り、天候が変わってきています。皆様はいかがお過ごしでしょうか。アイヌ語で2月はハプラプチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは1月21日付北海道新聞より、アイヌ文化伝承に尽力、貝沢さん、堀さん、奨励賞。アイヌ文化振興研究推進機構の本年度文化奨励賞に、館内から平取町の貝沢百合子さんと浦河町の堀悦子さんが選ばれた。二人は、私のようなものが身に余る光栄ですと話しながらも、アイヌ文化の研鑽と伝承に決意を新たにしている。貝沢さんは、平取町出身で、父親が炭焼きの仕事をしていたため、山での暮らしが長く、母親から伝統的な山菜の保存の仕方などを習得。舞踊も好きで、海外での出演経験もある。平取アイヌ文化保存会には、1983年の発足と同時に参加。現在は理事として、舞踊や歌、食文化の伝承に努めている。堀さんは浦河町出身で、アイヌ語話者だった祖母や、2009年度にアイヌ文化賞に輝いた母親の遠山咲さんの影響で、木直りやアップし織りなどの手仕事を身につけた。工芸では受賞歴も多く、現在は浦河アイヌ文化保存会副会長として、料理や工芸、舞踊などの指導に努めている。二人は1月16日に札幌市中央区のカデル27で開かれた同機構主催のアイヌ文化フェスティバルの席上表彰された。貝沢さんは、ただただ好きでやってきただけなのに、と恐縮しながら、だんだん体がついてこなくなってきていますが、小学校1年生の孫が何か覚えてくれるまで頑張りたい、と話す。堀さんも、受賞は恐れ多い、としながらも、熊が取れたといえば、集まって分け合うような経験をしたのは、おそらく私たちが最後の世代。受賞したからには、後進の育成に努力したい、と意欲を燃やしている。本日、二つ目の記事は、1月26日付、北海道新聞より、日高・ビラトリの冬満喫、観光協会モニターツアーに11人。冬の日高で、自然やアイヌ文化を体験してもらうモニターツアーの厳冬編が1月23から25の3日間、日高町とビラタリ町で開かれ11人が参加した。観光閑散期の訪問客を増やそうと、両町の観光協会で作る日高西部広域観光推進協議会が主催し、昨年11月に続き2回目の開催。今回はこの季節らしく、雪を生かした10種の競技を楽しもうと、23、24日に日高国際スキー場で開かれたコールド日高に参加したり、カーリング、アイヌ舞踊体験などを実施した。最終日の25日には、平取町二分谷生活館で、 ピラトリアイヌ文化保存会の会員に指導してもらいながら、アイヌ民族の伝統料理、シト、団子やオハウ、汁物作りに挑戦。シトの材料のヒナキビを粉状にする場面では、エッサオー、ホイヤオーと独特の掛け声を出しながら、全長80センチ、重さ約5キロのキネをリズムよく振り下ろした。愛知県の主婦、山田康子さんは、雪上の競技もアイヌ料理作りも楽しめました。アイヌ舞踊を実際に踊ることで、人と自然が同じ目線に立って共存していることが実感できたのが印象に残っています、と話していた。本日3つ目のニュースは、2月3日付北海道新聞より、ビラトリ・ニブタニの貝沢さん、アイヌ宝物・クワガタ製作。ビラトリ町ニブタニで造園業を営む貝沢富士さんが、アイヌ民族の宝物とされる角付きのクワガタ、キラウシトミカムイを製作し、自宅の作業場に展示している。クワガタは、かつてアイヌ民族が大切にしたもので、専門家は今ではなかなか見られないとしている。ニブタニアイヌ文化博物館によると、クワガタは幕末の探検家松浦武四郎の蝦夷漫画に、人々の第一等の宝物として記載されている。ただ、アイヌ民族には、宝物は祭祀にも教えずに、山中や洞窟に埋め、隠しておくという風習があったため、現存例は少ないという。貝沢さんは、11年前にも、兄、茅野茂さんに依頼され、制作したことがあった。昨年、札幌市の北海道博物館で開かれた、伊州列蔵展で展示された絵画に、クワガタが描かれ、複製品も展示されていた、と友人から話を聞き、アイヌ民族にとって重要だった宝物だと改めて気づかされ、再度の制作を思い立った。今回は、昨年12月から1月まで、仕事の合間に計3つ完成させた。1つ作るのに1から2週間かかったという。クワガタは縦40センチ、幅30センチ程度で、資料などをもとに、カツラの板を切り出し、中央には円形の銅板をはめ込み、塗装を施した。革製品の問屋から仕入れた金属の装飾具もあしらった。当面、自宅で展示しておく予定で、貝沢さんは、若い人はもちろん、ほとんどの人が存在すら知らないミング。見て、触れることで、アイヌ文化に親しんでほしいし、希望する人がいれば、作り方も教えたい、と話している。本日最後のニュースは、2月8日付、北海道新聞、ヒトランより、アイヌ民族の狩猟文化復興を目指す、門別敦さんをご紹介いたします。これからは、アイヌ本来の姿である狩猟民族として生きていく。そう決意して、昨年の春から鹿猟一本で生計を立てている。1月9日には、地元、日高管内ビラトリ町の仲間と、民族の持つ狩猟の心を伝える、マタギキャンプを開催。普段は捨ててしまう、すねの骨を使ったナイフ作りが好評で、たくさんの新しいつながりができ、手応えを感じました。ぜひ続けていきたい。両親も民族文化の担い手で、子供時代から古式舞踊を踊っていた。勤務先の先輩に鹿狩りに誘われ、自分で仕留めた鹿肉を家に持ってきてくれるハンターに憧れていた昔の記憶を思い出し、30歳で狩猟と猟銃所持の免許を取得。アイヌ文化の根っこには狩猟があるとの思いが募った。昨春からは建設業の仕事を離れ、夏場は有害駆除でほぼ毎日。猟期の冬場は月10回ほど山へ。これまでに150頭ほどを仕留めた。家族で食べたり、食肉業者に販売したり、獲物を与えてくれる神への感謝を生活の一部にして、新しいアイヌ文化を作りたいと意気込む。子供は9歳を筆頭に3人。上の2人はたまに寮に連れて行く。ある日、仕留めた鹿に子供が、おいしく食べるからまた来てね、と話しかけているのを見て驚いたという。妻のエリカさんも働いて家計を助ける。仕事を辞めるって事前に言えなくて、今でも喧嘩してばかりなんですけど、 と笑う33歳。以上が本日のニュースですが、シローさんコメントをお願いします。
今一欄で紹介された門別敦さんなんですけれども、そのかつてアイヌ民族は狩猟、漁業、小規模な漁業によって生きてたわけですけれども、このアイヌ民族としての選択肢の一つとして、まあ、農耕ではない、狩猟があるのではないかということで、面白い試みだなというふうに思いました。以上です。
ありがとうございました。それではイベントのお知らせです。第27回シシリムカアイヌ文化祭が2月21日の日曜日、12時より、ビラトリ町中央公民館で開かれます。出演者は、アイヌ語教室子供の部。こちらは、日本語で遊ぼの大高しずるさんとの共演で歌や踊りをお送りします。また、アイヌ語教室成人の部は、湯から3曲とカムイ湯から6曲を全受講生で合唱するそうです。その他に、ビラトリアイヌ文化保存会や白老民族芸能保存会による古式舞踊、アイヌ文化保全対策室によるアイヌ文化環境保全対策事業の紹介があります。また、板関道で最優秀賞に輝いた藤井アルミ子さんによる、オキクルミとフクロウガミの特別公演も予定されております。お時間に都合のつく方は、ぜひお越しください。以上で本日のニュースを終わります。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは節分豆まきについてということでお送りいたします。私司会進行を担当いたします茅野史郎です。それでは順番に自己紹介をお願いいたします。
はい、本庁から来てます貝沢博子です。
匂い本村から来ました木村文雄です。
湯谷小学校千葉ちゃんこと千葉です。よろしくお願いします。
はい、今日はこの4人のメンバーで進めてまいります。まあ、この節分といいますと2月3日でしたよね、確かね。で先ほど急遽ですね、日本語辞典を引いてみましたら立春の前の日というふうに書いてました。で立春というのは2月4日なんですよね、はい、ということで2月3日が、まあ、節分だと。その内容については皆さんの体験談を中心にですね、進めていきますが、まず私の体験をちょっと皆さんに披露したいと思うんですけれども、私が小学生の頃は、私の父方のおばあちゃん、同居してました。初めというおばあさんですけども、うん、そのおばあさんはすごい信心深い方で、うん、この節分、豆まきの時期になると、現在でもある、春骨、ビラトリ町春骨というところにある小慶寺というお寺があるんですね。日蓮宗のお寺なんですけど、はい、そちらに行って、ちゃんとそのお坊さんが撒いてくれた豆を拾って、まあ、厄払いも多分兼ねてやってるんだと思うんですけども、うん、それを拾ってきて我々孫、私含めて、私には兄と姉いるんですけども、うん、3人もちろん同じ家で住んでますから、うん、我々孫にその拾ってきた豆を分け与えてくれたと。
豆は大豆ですか？
で、その頃は記憶はしてないんだけどね、なんか落花生だとか普通の既製品の豆でした。
あ、はい、
うん、であと表面がなんか砂糖で加工された何ていうんだ、はい、あれは
ありますね、
うん、はい、ルイス豆とかなんかわかんないけど、うん、そんなやつでした。でそれを、まあ、食べた記憶ありますけどね、はい、それではまあ順番にその豆まき もしくは節分についての体験談を
体験談
お願いします。
そういえばこちらのビラトリで働いている時に、はい、職場の中で豆まきがありました、何年か前。
ああそうですか。
はい、それが面白かったです。
まあ、私もね、豆まきっていうとよくテレビで放送されるでしょ最近、
はいはい、
で鬼の格好をして保育園児にやったりするでしょ、はい、保育園児は本当に恐ろしい顔してね、泣いて
ギャンギャン泣く。
なんかあれかわいそうだなと、そう思ったりも私はするんだよね、はい、保育所に関してはね、
はい、そういう話も今年も聞きました。
ああ、
はい、
そうですか。
はい、職員が、はい、そういう格好して子供泣いたって話聞きました。赤ちゃんとか泣いたって聞きました。
なるほどね。まあ、その辺もね、厄払いと言いながら子供にトラウマが残んなくなるというさ、小さい頃にあんな鬼みたいな、だって格好もリアルだしさ、ね、うん、それでは、文雄さんから、体験談というか、結論というと、どういうことを思い出しますかね。
そうですね、遠い昔の話なんですけどもね、
はい、
まず、貧乏の底辺にいた、本当にそういう時代なんでね、うん、まあ、大豆以外はなかったんですよね。うん、だからフライパンで大豆をいって、うん、それを食べて美味しかった思い出だけが今、うん、夢が行きますね。
家で巻いてたんですか？
家の中でね、
うん、
外へ向けて巻いた記憶はないけども、
うん、
まあ、本当に大変な時代だったんで、
うんうん、
あのおふくろがよくそうやってしてくれたなって今、思っているところです。
うんうん、
そんなところです、
うん。結構あれなんですね、そのアイヌ文化の中でもちゃんとそういう、うん、この日本文化っていうのも取り入れられて
る。そうなんだね。
だってことですよね。
まあ、
まあ、私と海尾さんですと、10歳まではいかない、近いですかね。
うん、うん、それぐらい違うんです
ね。
うん、
だから、私は今58歳ですけども、うん、あ、57歳、失礼、57歳ですけども、うん、やっぱり10歳ぐらい違うとかなり違います
よね。違う違う。
ね、
その頃ピーナッツなかったんですもんね。
いや、あった
んです。ああ、ああ、うん、でもね、そんな行き渡らないぐらいだったんですよね。
うん、なるほどね、はい。はい。それでは、千葉校長に、
はい、
節分豆まきの体験談をちょっと聞いてみたいと思います。
はい、いや、僕はですね、やっぱり言葉の意味を、知らないってことは恐ろしいことだなって思ったのは、やっぱ小さい時に、戦闘になって家で豆まきをしたんですよね。だからその時に、本当は鬼は外ったら外に豆をまくじゃないですか。それをもうとにかく連語のように、言葉の連語のように、鬼は外福は内、これをですね、もう家の中で鬼は外福は内ってとにかく豆をまいたんですよ。だからその後に父に言葉の意味をね、教えられて、鬼は外っていう時は豆を外に、玄関の外にまくんだよと。そして福は内って言ったら福は内っていうふうにして家の中に巻くんだよ。だから、先に玄関に行って、鬼は外だ、鬼は外だって何回も連呼して、巻くんだと。で、中に入って、そして福は内なんだ、福は内なんだって言って、巻くのが本当なんだよっていうことで、いや、本当にその時は言葉の意味っていうのは大事なんだなと思って、知らされたことが、ありましたけどね。はい。
いや、私もわかんない、それ。
はい。
実際巻いたかどうかっていう記憶ないんだよね。
ないです。私はない。
親がやるのかな、あれ。でも子供もやるんですよね、
もちろん。僕は、もう面白半分に、もうとにかく好奇心いっぱいだったので、子供の頃に僕がとにかく巻いてましたね。やんちゃ坊主だったんですね。
俺のとこなんかは巻いた記憶はない。
自分ではね。
うん、
誰かが巻いた。
いや、巻いてない。
巻いてない、
うん。ただ節分だってことで豆を、
はい、食べるんだ
って食べた、その記憶だけですね。
じゃあ巻かないのかな、したらね。
もちろん巻いた人もいたんですけど。
で、その豆を巻いた豆をね、拾うのも自分の年の数だけ、拾うっていうのもありましたよね。
年の数だけ食べるって言われた。
食べるっていうことでね。だから、それもね、僕は、父あたりは、絶対上ですよね、年はね。だから、僕はね、5歳とか6歳の時でしたから、5つか6つしか言えなくて、なんか不公平さを感じたっていうのも、この心に残ってますけどね。
なるほど。
はい。
でも、50何個はちょっと食べるのきついと思います
。そうですよね。
我々の
ね。
はい。はい。今日はですね、節分豆まきについてということで、ワイワイガイガイをお送りいたしました。ありがとうございました。
どうも、失礼しました。
茅野茂、二風谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、 初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時はご要望に応じ、解説なども行っております。町立博物館や二二谷温泉ゆからとともにご訪問ください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、室蘭工業大学准教授の松名隆史先生です。おはようございます。
おはようございます。
まず先生にですね、いろいろ、お話を、聞かせていただくんですけど、まず出身地を教えてください。
北海道小樽で生まれました。1950年、昭和25年生まれです。
なるほど。昭和25年生まれということで、
はい、
じゃあ戦後すぐという。
はい、そうですね。
そうすると、団塊の世代ということ
で。団塊の世代はですね、正確に言えば昭和22年から24年までなので。
あ、じゃあ5年は違うんですね。
一番はっきりしてるのが、高校の時、はい、それまでの、昭和22年から24年生まれの、先輩たちは、学年が1000人いたんですよ。
お
ぉ、そうですか。
私の年から500人、半分にな
る。半分だった。
だから、それぐらい、減ってるんですね、団塊世代の後。
なるほど。
はい。
はい、それでちょっと話を進めてまいりますが、私の父、茅野茂はですね、松名先生の働きかけによって、室蘭工業大学の客員教授を務めたことがあると思いますが、そのきっかけを教えてください。
ですね、うちの大学では今、非常勤講師として来ておられる前田直子さんって、北海道、熊牧場、ドーベルト熊牧場で学年になさって、非常勤講師として、うちの大学で、講義を今もしていただいてるんですけども、その方の授業の時にですね、臨時の、講師ということで、カール先生が、確か1998年だったと思います。その時に来られて、それをたまたま私が、お話を聞きに行って、それがきっかけだったんですね。それで非常に、お話が、私に非常に関心があったということ、それからアイヌ文化に私ちょうど、興味を持ったというか、私もともと言語学の専攻なんですけれども、やっぱり、言語学とか言語理論という非常に抽象的なものだったものですから、自分のその足元の文化というものにですね、非常にやっぱり、なんか不安といいますかね、北海道生まれの、人間とはそういう共通していると思うんですけども、自分たちの文化の浅さといいますかね、そういったものに悩んでいたときに、彼女とのお話を伺って、それで、あ、北海道の文化ってアイヌ文化をやっぱ考えなきゃならないんじゃないかってきっかけになって、それで、その、講義を聞いた後ですね、すぐに彼女先生の方に、お話を伺いに行って、それから、頻繁に彼女先生のところに、お邪魔するようになって、それがきっかけになって、一緒の客員教授に来ていただくということになったわけです。
なるほど。この客員教授の期間っていうのは何年ぐらいだ
ったんですか？1年間。客員教授のですね、期間っていうのは、客員教授っていうか、招聘で客員教授っていうのがあるんですけども、それは1年間で決まってるんですよ。
なるほど。
で、1年間、4回か5回ぐらいですね、分けて確か来ていただいたと思います。
はい。それではちょっと話を進めてまいりますけれども、2011年の11月にですね、アイヌ民族の復権という本が、海沢光一さん、丸山先生、松名先生、奥野先生と、室工大の先生と、私の地元である海沢光一さんと、で書かれた本があるんですが、この中で先生はですね、アイヌ民族の文化共有権と多文化主義、 という内容とですね、基礎文化の今日的意義と先住民族の文化共有権ということで書かれているんですが、この本に、まあ、書かれている内容、あと先生が、このアイヌ民族の復権ということでどういうことを主張されているかというのを、ちょっと難しい質問ですけれども、教えていただけますか。
なかなか短い時間でお答えするのは難しいので、簡単に、ね、言いますと、まず基礎文化というのは何かということなんですけども、その本にも書いてるんですけども、身の回りの、地域固有の自然ですね、それを糧として、その自然と共生し、その自然によって育まれた精神、生活、文化というふうに規定してるんですけれども、すでにですね、身の回り自然というものによって、衣食住の生活すべてを、こう、賄う、そういう文化ですね。まあ、世界中の先進民族って全てそうだと思うんですけども、北海道ではやはりアイヌ文化がまさにそれに当たるものだと思うんですね。ですけれども、それが明治ですね、明治開拓し、明治政府によってですね、そのアイヌの、基礎文化のまさに基盤となる、土地も奪われですね、それから魚、まあ、典型的には鮭の捕獲権と奪われたということですね。基礎文化の基本自体が奪われてしまったわけです。で、まあ、そういうことがずっと今日まで続いているわけですけれども、ニブタニダブ裁判というのはまさにですね、そういう、明治時期に奪われてしまった、その基礎文化ですね、まあ、それが、まあ、アイヌの基礎文化の権利というものを奪われてしまった、それを回復するという、そういう、一つの主張というのが基盤になっていると思うんですね。ですから、まあ、あそこでは文化共有権という言葉がですね、判決の中に あったんですけれども、茅野茂先生はですね、その基礎文化という、まあ、文化共有権という中にですね、作業を返せというですね、端的なそういう主張があったと思うんですけども、まさに言葉に表れている通りですね、文化の共有権というのは、ただ単にですね、今、あれですよね、アシリティプのみですか、そういう儀式がありますよね。多分二部隊でも行われていると思うんですけども、
はい、
単なる儀式ではなくてですね、まさにその鮭を捕獲する権利ですよ。そういうものも含めて私は文化共有権ですね。私のご提案で言えば基礎文化共有権というのがあると思うんですけども、そういうものをですね、それがやはり本来の意味の基礎文化共有権じゃないかということ。で、多文化主義ってよく使いますよね、今ね。
はい、
日本、まあ、ダムの裁判の判決の中でもそれを歌われてるんですけども、まあ、様々な民族が共生してですね、様々な民族の文化を、尊重し合おうというですね、非常に、ある意味で、まあ、あれですよね、アイヌが、同化政策によってですね、アイヌ文化を否定されたという、そのことで比べればですね、アイヌ文化が認められたんだというふうには、こうそういうふうには聞こえますけれども、でも多文化主義というのは、ある意味で、様々な文化ですね、それが平等であるという、考え方がコンテンツになっていると思うんですよ。それも非常に素晴らしい考え方のように聞こえますけれども、でも、アイヌにとってはですよ、その土地に住んでいた、その地域の中でのですね、もともとそこで住んでいて、文化がそこで、成立したわけですから、その文化とですね、後からよそから入ってきた人の文化とやっぱ違うものだと思うんです。先住民族の場合、まあアイヌも含めて、先住民族の場合は、その土地と一体となった文化ですから、その土地の様々な、資源ですね、そういったものを、様々な形で利用して、それによって生活するという、そういう権利も含めて、私は、その先住民族の文化だと思うんですよ。ですから、よそから入ってきたその文化というか違うという意味で、私は多文化主義というものは、先住民族にとっては、ある意味で、その先住民族の本来の生活文化という側面で、それを否定するものではないかと。うん、いうものですから、私多文化主義に関しては非常に大きな、先住民族の視点ということから見れば、大きな疑問を持っているというわけです。
なるほど。そうしますと、例えば国連でですね、世界の先住民族の権利宣言というのが、採択されましたけど、そこに謳われている権利と、アイヌ民族がこの北海道で当然持っていた権利というのは、 全く同じではないという考えでしょうか。
そうですね。先住民族の権利宣言はですね、あそこにもですね、あそこを厳密にって言いますか、条文を読んでいきますとね、私が今言ったような、生活文化ですね、あるいはその、アメリカの場合だったら、アメリカの、居留地ですけども、居留地で酒を取る権利は認められてるわけですよ。ただ、カイロ先生もいつもおっしゃってたことなんですけども、日本はそれさえも認められてない。いうわけですね。ですから、先住民族の権利宣言がなぜあれが出たかというと、その前の国連人権規約というのがあるんですけども、そこでも広い意味での、文化共有権って認められてるんですけども、なぜ先住民族の権利宣言というのが、ああいうものができたかというと、まさにその生活文化の方ですね、そこまでも含めて、その、先住民族の権利を、主張するというですね、そういうものだと思うんです。ですから、私が、その権利宣言と私が先ほど言った、生活文化も含めたですね、その、文化共有権というもの。それはまさにつながるものだと私は思うんですけれども。
はい。それではちょっと話を変えますけれども、私が今インタビューしているのは、FM ピパウシ愛称ですけれども、ピラトリ町二部谷の、ミニ FM ラジオなんですけど、このラジオをインターネット上のそのホームページでですね、毎回松田先生は、自分のお勤めのこの室蘭工業大学の方の、研究の一環という形ですけども、サーバーをずっと使わせていただいております。2001年の4月8日開局ですから、はい、もう15年近くなんですが、はい、その FM ピパウシに対する思いというのをちょっと教えていただきたい。
はい。ですね、今私インタビュー受けてますけども、第1回目にも実はですね、インタビュー受けてるんですよ。それ以来なんですよ、今。懐かしいなと思ってるんですけども、その時にですね、実はお話したことが、インタビューですね、お話したことがあるんですが、その時はですね、確かインターネットというですね、そういう足を履かせて世界中にですね、アイヌ語をお届けする、そういう、お手伝いをしたいと、はい、そういうふうにお話したと思うんですけども、まさに私はそういうつもりで、最初のですね、その思いというものを、そういう思いをずっと、持ちながら、今日までお手伝いさせて、来たと思います。残念ながら、ちょっと3月退会するものですから、
はい、
お手伝いがって、そういう意味でのお手伝いできないかなって残念なんですけども、ずっとそういう思いでやってきました。
15年というと、一口で言うと、簡単な期間なんですけど、先生、毎月1回ですね、アップする作業というのも結構、初めの頃はテープから、落としていたということありますから、かなりの時間がかかったと思うんですけど、それについての思いはどうでしょうか。
そうですね、どのくらいかな、10年ぐらいまでですね、最初の6、7年ぐらいかな、そのぐらいは、学生にですね、生徒となったんですよ。よくあれですよね、フェム放送、うちの、大学の、学生が、
はい、
ピパーツ放送ですね、生徒だったりしてましたよね、大学の学生がね、はい、助かったんですけどね、そういう学生でいなくなってきましたそれから私がね、一人でやるようになって、ただもう学生たちがもうその土台を敷いてくれてましたので、あとは学生たちに教えられた通りですね、毎月、やるということで。特に今はあれですよね、音声ファイルを送られてきて、それを、こう、小分けしてですね、送りしてるだけだから、だいぶ昔に比べたら、楽になりましたけれども。
なるほど。はい。本当に15年に及ぶですね、ホームページ上のアップ作業、本当にありがとうございました。で、それで、あと2つほどお聞きしたいんですが、アイヌ民族にとって今一番必要なことは何でしょうかという、質問なんですが、はい、教えてください。
はい。ですね、その本人のアイヌ民族の復権にも、書いてあることなんですけれども、今あれですよね、1997年のニムタリザの判決があって、その後、アイヌ文化振興、いわゆるアイヌ文化振興法ができたわけですよ。
はい、
旧都人保護法が廃止されてアイヌ文化振興ができて、
はい、
それはそれでアイヌ文化がですね、認められたという意味では大きな、意味があると思うんです。で、菅野先生も、ちょうど参議院の議員の時代にですね、それの、成立に向けてご尽力なさったと思うんですけれども、ただアイヌ文化振興法の場合ですね、私が言うその基礎文化のですね、いわゆるその精神文化の側面というか、形だけなんですよ。要するにその踊りであるとか、その彫刻であるとかですね、そういったものを、の様々なですね、活動というものを対してですね、それを進行するというか、そういう様々な活動に対して支援するという、そういう法律だと思うんですけども、先ほど言った私の場合は、その文化共有権というのはですね、それは実際に酒を取ったりですね、森を自由にその活用したりとか、そういう権利も含めて私は文化共有権だと思うんです。ですから、 ああいうの、方たちにはですね、まだ、たださんに文化振興法でこれで終わらせることなくですね、まさにその、失われてしまった様々なその実質的な権利ですね、坂を取る権利であるとか、森を自由に、利用する権利であるとか、そういったことも含めて、やはり、主張していっていただきたいなと。ただ、そのためには、まとまることが必要だと思うんですよね。全土のアイヌがまとまることということ一つ。それともう一つが、私は、アイヌ協会の働きって非常に大きいと思うんです。というのは、アイヌ協会は国際的なんですよ。国際的には、日本そのアイヌ民族の一番代表的な窓口の機関なわけですよ。ですから、様々な主張ってやっぱアイヌ協会を通してなされるのがやっぱり一番、いいんじゃないかと思うんですけれども、そのアイヌ協会がですね、やっぱりもっとその政治的なって言いますかね、そういった主張をもっとすべきじゃないかと。というのは私、ここ、そうですね、7、8年ぐらいですか、北欧の、サーミっていうね、北欧の先住民族である、ヨーロッパの先住民族であるサーミとの交流っていうのを、研究交流を行っているんですけども、向こうはあるのはサーミ議会というのがあって、そこはもう政治組織なんです。政治組織できちっとですね、があって、そこで様々な政治的な権利を主張しているわけですよ。でもまあ、なかなかその、かつてのサーミのですね、様々な権利というものを回復するってまだ至ってないんですけども、でも、一応政治組織ってあるんですけども、アイヌの場合はやっぱアイヌ協会はちょっと政治組織というのとちょっと性格が違いますよね。ですから、何らかの形でもう少しですね、政治的な主張ができるようなそういう組織的な強化といいますか、そういったことをしていただいて、実質的な意味でのアイヌ文化共有権というものですね、の、確立に向けて、さらに頑張っていただきたいと。で、そのために我々ですね、アイヌではない、北海道の人間がですね、お手伝いできたらなと、そういうふうに思っています。
はい。それではこれ最後の質問なんですけども、松名先生にとってアイヌ文化というのはどういうものでしょうか。一言で、表現してください。
そうですね。まさに北海道がですね、まあ、自分、個人にとってもなんですけども、まさにその、私にとってというか、北海道に、住む人間にとっての、まさに基盤となる文化、学ぶべき指針となる文化であると思います。
はい。本日のお客様は、室蘭工業大学准教授の松名隆先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今、世界のあちこちで起きている紛争、特にシリアが問題だろう。行き場のない難民たち、残酷でかわいそうなシーンがテレビ、新聞等から流れていますが、皆さんいかがお考えでしょうか。FM ピパウシのリスナーの皆さん、イランカラプテ、木村文雄の言いたい放題の時間です。今日は昨年ある新聞にて私にとっては衝撃的な記事が目に飛び込んできました。それは同性婚に対してのアンケート調査が行われ、支持、やや支持が多数だったという驚きの結果でした。こんなことがあるのかと目を疑ったものでした。日本の将来はどうなるんだ?大和民族よ。そんなことを思い怒っていました。ということで、次はいつものように私が現場でまとめたエッセイを海沢博子さんに朗読してもらいます。それでは次回、ゲーレイキレッ。
まず朗読の前に、この文章の中に出てくるアイヌ語の説明をさせていただきます。カムイたちは動物のこと。デタッチリは白鳥。ヤントゥイは トンビ、ゆくは鹿、もゆくはタヌキ、トゥスニンケはエゾリス、エルムはネズミ、イセポはウサギ、パケクンネはシジュウカラ、ルオプはシマリス、エアミはカケス、ヌプリは山、イアイライケレはありがとうという意味です。神たち、五。とうとう来たか。朝起きると、一面銀世界だ。つい先日、冬の使者、レタッチリが、冬が来ると教えてくれたばかりだ。この神たちの能力には、恐れ入った。この雪を見て、寒がりの僕、俺は、山へ行くのが嫌で、ついブレーキがかかる。しかし仕事だ。向かいの車を待っているとき、上からピーピーと泣き声が聞こえてきた。近所の知り合いが餌付けをしているヤントゥイが空高く舞っている。餌をもらえる時間なのかと空を見ているとき、向かいの車が来た。今の俺の仕事は、将来性のないカラマツを除伐する仕事だ。30分ほどで現場へ着くと、30センチほど積もった雪の上に、無数のカムイたちの足跡だ。ユク、モユク、トゥスニンケ、エルム、ルオプ、そしてイセポだ。その後を、チロンヌップがぴったり張り付いていた。どうなることやらと思いながら仕事を始める。年のせいか、それとも体内のヒーターが壊れているのか、さっぱり体が温まらない。休憩時間密集しているカラマツの中のわずかに開いたところに、木漏れ日が落ちる切り株を具合よく見つけ、腰をかけ、しばし日光浴だ。そこへ、パケクンネが3羽、俺の周辺を飛び回る。警戒心が全くない。今にも俺の肩に止まるかと期待していたが、それはなく残念。外気は厳しいが、ほのぼのとした一服の安息の時間だった。午後からは、カッパを着ての作業が始まる。昨夜の雪が枝にこびりつき、チェーンソーで切り落とすたびに、バサバサと雪が落ちるのだ。そんな様子を、ここ数日、見えなかったたくさんのギャラリー、エアミが木の上から俺を見て応援しているのか、ギャーギャーと。泣きながら木々を飛び移り消えていった。四季折々のカムイたちの営みの美しさをいつまでもいつまでも残してほしいヌプリだ。そんな願いを込めつつ帰路につく。カムイたちよ、また明日な。明くる日も同じ現場だ。今日は昨日の天気が嘘のような快晴だ。朝からいつものようにエアミが出迎えてくれる。そしてトゥスニンケもだ。昨日の雪が枝に張り付き、トゥスニンケが枝から枝へと飛び移るたびに朝日を受け、雪がパラパラと落ちる様がなんとも美しい。まるで絵のようである。そんな楽しい仕事始めだ。しかし、俺には気になることがあった。昨日、イセポの後をピタリとついていたチロヌップのことだ。しかしこれも食物連鎖なのだろう。俺が考え悩むことではないのだ。と思い直して仕事に集中する。今日の作業も カムイたちとの楽しい出会いがあり、終了。カムイたちよ、やいらいけれ。それでは、もう一度文中に出てきました。アイヌ語の説明をいたします。カムイたちは動物のこと。ペタッチリは白鳥。ヤントゥイはトンビ。ユクは鹿。モユクはタヌキ。ツスニンケはエゾリス。エルムはネズミ。イセポはウサギ。パケクンネはシジュウカラ。ルオプはシマリス。エアミはカケス。ヌプリは山。ヤイライケレはありがとうという意味です。以上でした。カムイユカラの紹介のコーナーです。本日紹介しますのは、茅野茂のアイヌ神話修正、カムイユカラ編により、チロンヌップアイヌコチャランケ、1968年昭和43年4月17日、貝沢根月さんの語りによるものです。では、お聞きください。
パオドソパフフフフ。パパンシコタンパオトワトパンウネバイノンシコエテワウアタクニウチェプネヒネパオトワトパンシネチェバエヒアイコパクシュアイノウエニタタパオトワトパンおくんのいたか、あいこすえやん。パオトアトパン、いすからこるかむい、いすからこどたん、ちわすこるかむい。パオトアトパン、うれへたし、ピルピンのえくる、ピルピンのえまっ、うねるえねん。ウネアカムイシコエテワンパウトアトパウエペタシチェプネルウィニンパウトアトパソロンパンカタンウカンピカタンウピステホチアウピスパリワンペッピスマンマタパエシコタンアホンアクーニー、チェプネルウェネー、パウトアトパン、ウネバイノウン、ウアペクーニー、ウチェプネヒネー、シネチェバエヒー、アイコパクーシュー、パウトアトパン、アイノウェニータク、ウコンノイータク、アイコスウェイヤスクル、チロンヌカムランコル、ペッパルタンマサランケ、ハレ、ウェンタラ、ネ、ウェンタラ、クラアンヒネ、ヤクスウ、アロアラアイノタルウェナウェネシコネコロラ、アイノタルウコラムコルヒネ、カムイコヤシンケアンドウェネシコランカムイカルカ、クノプネ、クトゥクヤイ。
訂正させていただきます。先ほど、貝沢根月さんと申しましたのは、鍋沢根月さんの間違いでした。失礼いたしました。
イランカラプテ、二部谷小学校だよりのコーナーです。パーソナリティは毎度千葉ちゃんこと二部谷小学校千葉が担当いたします。さて今日も楽しく、皆さん方に、放送したいというふうに思いますが、今日は2月3日水曜日に行いましたアイヌ語学習の授業の紹介をします。この日は最初に昨年11月に行われた第19回アイヌ語弁論大会イタカンローの大会で交渉文芸部門で最優秀賞を受賞した圧倒し職人の藤谷留美子さんにおきくるみ七カプを聞かせてもらいました。児童は藤谷さんの朗読にうっとりとした表情で聞き入っていました。その聞き入った後の感想で何点かですね、子どもたちの感想を紹介したいと思いますが、まず一つは、この朗読は今日が2回目なんですけれども、知っているアイヌ語がいくつか出てきましたと。なんとなくしかわからなかったけれど、聞いていて心が落ち着くような感じがしました。7分弱と言ったけれど、そんなに覚えているのが大変じゃないのかなと思いました。僕もそれぐらいアイヌ語を言えるようになりたいなというふうに思いました。それから二つ目なんですが、どうやってあんなに長い話を本なども見ないでやっているのかなと感心しました。私ももっとアイヌ語の勉強をして内容がわかるようになりたいです。もう一つ紹介いたします。アイヌ語がわからないので意味はわからなかったけれど、イナウやコタンコロカムイ、オキクルミなどの言葉はわかったので、これからもアイヌ語をどんどん知っていこうというふうに思いましたと。そして、聞いている話が何回も、繰り返している部分があったんだけれど、それは、聞いていくとだんだん心が落ち着いてきましたと。きっと、藤谷さんの、話が、こむぬいたみたいに聞こえたんじゃないかなというふうに思いますが、とにかく自分も一生懸命アイヌ語を勉強して、この話が、最初から最後までわかるようになりたいというようなことを言っておりました。その後ですね、その話が終わった後、いつものように、講師の関根さんによる、指導で、ゲーム形式のアイヌ語の学習を行っていったんですが、その時の、ことも様子として、お話ししますと、例えば、タンペヘマンタアン、これは何ですかとか、タンペ何々ね、これは何々ですというようなことをですね、お互いに子どもたち同士が会話でですね、聞き取るというような、聞き取って会話をしていくというような楽しいゲームを行ったんですが、子どもたちの感想の中からですね、このような話が聞かれています。会話の学習のタンペヘマンタアンやイランカラプテなどは知っていたけれど、他の言葉はあまり聞いたことがなかったので勉強になりました。やり方は外国語活動の流れとほとんど同じだったので、それを生かしてやりました。通っているアイヌ語教室でもまたやってみたいです。というようにですね、意欲的な発言、感想が聞かれたりですね、あるいはイランカラプテやイヤイライケレは知っていたけれど、他は知らなかったので勉強になりました。虫の蚊ですね。これが日本語で言うと1語だけど、アイヌ語で言うと6文字になるので大変だと思いました。アイヌ語で会話をしていくとだんだん慣れてきてスムーズに言えるようになりました。何かの時にアイヌ語で会話する時があれば、今日習ったことを思い出して喋りたいです。いうような、意欲的な発言が聞かれていました。このようにですね、たくさん、子どもたちは、今年度、5回の、アイヌ語学習を通して、アイヌ語についてですね、興味関心を持って、そして意欲的に会話をしていこうと いう現れがありました。この今回の5回の授業の話を聞いてですね、四郎さんの方に何かコメントをいただきたいと思います。それでは四郎さん、よろしくお願いします。
はい、今校長先生のですね話聞きまして、子どもたちがこうアイヌ語にかなり今校長先生のお話聞きましてですね、子どもたちがアイヌ語に対して非常に高い興味を持っているということが分かりました。特にカというのはエトゥタンネといって鼻が長いものという名前なんですけどね、そういうことも子どもたちちゃんと分かってるんだなというようなことをちょっと分かりました。今後ますますの何て言うんでしょうか、アイヌ語学習を進めていってほしいなと、そのように考えます。はい、
はい、どうもありがとうございました。リスナーの皆さんはいかがでしたか？皆さんもアイヌ語をしっかり覚えて、たくさん、会話できるといいですね。それではまた3月にお会いしましょう。さようなら。
第178回目の最後のコーナーです。今日はですね、キツネのチャランケという、カムユからの紹介などございました。まあ、こちらの方はですね、ちょっと解説はなかったですけども、来月やりたいと思います。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さんからお願いします。
FM ピパウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ピラトリ町二豚により 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FME 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局はインターネットラジオでも聞くことができます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡平取町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第178回目の放送もお別れとなります。次回は3月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやー、ないけれー。